はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月の28日火曜日。今日のパートナーは、
はい、こんにちは、小島恵子です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山恵太郎です。
そして火曜日は、
はい、武田砂鉄です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
ね、こう今日はちょっと寒くなって、うん、それであのニュース聞いてたら、これで桜が持つとかって
言って、逆に
言ってましたね。花火でこうだからこう散るのが遅れるって。あ、うん、雨はどうなの？雨はダメだよな。多分
あんまり降っちゃうとね、うん、ちょっと今降ってますけど、でも、うん、スタジオからも下のね、うん、公園に綺麗な満開の桜見えてますね、う
ん、はいはいはい、あそこ綺麗だね、
うん、
いいね桜は。
やっぱりね、独特のね、はい、良さもありますね、
はい、小島さんはどっか桜を見たとか言ってました？
あ、見たわよ、うん、この週末ね、うんうん、あの別に花見しに行ったわけじゃないんだけど、用事があって行った金沢、
うん、
でね、
金沢、
はい、金沢城址公園と兼六園の桜、美しかったでございますよ。
ああ、え、兼六園って桜だっけ？あれなんか別なんで言う？
兼六園桜いっぱい咲いてましたよ。
広
いお庭なんでね、うんうんうん、そうで、
うん、雪のあのね、うん、防ぐなん
て、あ、雪釣りっていうね、こう木にいっぱいね、縄がついての名物ですけど、うん、桜もねとってもあの綺麗でした、うんうん、でその後東京戻ってきて、うん、そしたらなんかあの、うん、都心の桜もたまたまね、うん、行ったところで見てね、ずいぶん満開綺麗でしたよ。
この時期ね、うちの近くのお惣菜屋さんがあるんですけどね、
うん、
で毎年この時期になると桜のおこわが出るんですよ。
あら、いいじゃない、
うん、お店に、
うん、ああ
で桜のおこわをね、
はい、うん、
毎年、まあ、まあ一人かな、まあ、二人で一人ぐらいで十分なのね。この時期はね、桜のね、その一人のおこわと、もう実にそれがあるもんだから、おかずが支えになるんですよ
おこわメインで、
うん、ひじきの煮物とかね、ふきがどうのとか、そんなのがついて、まあこれが晩飯かいっていうぐらいね、ちょっとシンプルになったりするんですけどね。
こっちが豪華だからいいだろうということなんですね。
ふきなんかもね、春の味覚でいいじゃないですか。
佐哲さんは桜とか見る風情は？
いや、そういう風情本当にじじるしく欠けてるんですけど、はい、昨日たまたま青山霊園はちょっと歩いてたら、
はいはい、
ちゃんとこう、うん、ザ桜っていう鳥だったんで、さすがに見ましたけどね。
青山霊園ね、あそこのちょっとこう、うん、なんか一通みたいなところが、
そうそうそう、だけどあそこは、うん、あの桜はすごいけど、うん、あそこに立ってるお墓がなんかすごいじゃないですか。
そう、なん
かかっこいいお墓が多いなと思って、
うん、多分小型のビルぐらいの
霊園の中、
まあ、あの通りから見える、見るだけでもなんかすごく立派なお墓が多いんで、
うんうん、
それをすごくじっくり眺めてましたね。なんか銅像みたいになってるお墓があったりとかね、
やっぱりだから青山墓地のね、うん、あの目立つところにお墓が建てられる人って成功者なんだなとかね、思いながら、
いろいろ名前検索とかしちゃってこんな人が建ててるんだみたいなで風情が一切欠けてましたけどね。
高いの青山で、
いや高いじゃないですか、だってどう考えたって土地柄、あとなんかこう、うん、お墓もこう密集したお墓っていうよりもこう、うん、堂々と
一つ一つの、
はい、ここ私のお墓、はい、私ここのお墓っていう感じの、
うん、
堂々たる佇まいだったんで、
うん、いや私もあの、ちょっと近いんでね、お墓
近い
近い、
どういうことですか、
お墓との距離がちょっと近いんでね、
あ、うん、あ、入居予定が、
まだまだだいぶありますよ、
入居予定が近いんでね、まだね、まあそうか、うん、まあ高いのかね、
わかんないけど
ね、お山墓地はなんか、
もう、
ね、
まあもうあの骨壺のもう入る余地がない、ないのかね、そんなことはないか、まだどっか入れるのかね、
お山墓地って確かもう、うん、今 ね新規で入ることはできないのなかったでしたっけ、うん、
でもあれ将来定期的に入れ替わってるんですよね、
入れ替わってるのか、
そうなの、
はい、
定期的に入れ替わってる、
なんか入れ替わりはなんかあるみたいな、うん、
でもあそこ将来的にはお墓じゃなくなるんだよね、
うん、そうなの、
確かそうじゃなかった、
将来的にお墓じゃなくなるところお墓って今気持ち的にな
んか遠い将来あそこは墓地ではなくなるような話を聞いた、はい、でもこれいい加減な情報ですから嘘かもしれません、
はい、
嘘かもしれ
ません、はいはいはい、俺は昨日ね、ここをね3針塗ってたんですけど、は
いはいはい、何ですか、右のおでこ、
はい、おでこをね、
眉毛、
うん、こうなんか老人性のね、イボができてるんで、うん、できてたんで、それを切ってて、それで1週間前10日ぐらい前に切って、昨日が抜歯だったんですよ、
全然跡残ってないですよ、
う
ん、でも
そうですか、
うん、
昨日ガンバレルーヤがここにいたんですけど、 いつらに抜歯のことをね、さんざっぱら俺を脅かされてね、
えぐれるように痛い
痛いと、
ああ糸を抜
くの苦しいほど痛い、
あそう、
だったら俺はもう糸抜かないって言ったんです、そんなに痛い
もうそのままでいいと、
うん、このままでいいや別に、
痛いぐらいなら
痛いぐらいだ年寄りの顔、いや驚いたこの3針、うん、こう痛いですかって結構きこれ取り、あの抜歯しますって言うから、うん、そう脅かされてるから、あの先生これ、ま、麻酔とかそういうのはないんですかって言って、うん、あなたは何を言ってるんだみたいな顔されて麻酔 しませんよとか、うん、あそうですかはと思って、それで3針縫ったところ、じゃあ抜歯します、ものの10秒かかんなかったかな、ピッピッピッ、はい終わりです、380円って言われて、380円って言われ
て、お安い、
痛かった、
痛くないんだよ、もう
全く痛くなかった、よかったじゃないですか、
全く痛くないんだよ、
よくその頑張れルーヤの言い分 100% 信じましたね、
そうなんだよもう浅はかだったなと思って、
はい、だいぶ放送中テンションが落ちてました、
ね、
落
ちてた、いや昨日の放送後に行ったわけですもんね、
そうそうそう、放送今日行くんだよって言ったら、はいはい、頑張れるやね、よしこがなんかおへそのあたりをね、塗ってこの抜歯がすごい痛かったんだよ、痛かった
な、えぐれるように痛 い
えぐれるように痛いとか言われて、
個人差があるから、
いやでもびっくり、それでも本当行くの嫌だなと思ったら10秒、ものの10秒、はい、380円。
でも冷静に考えて抜歯する、うん、頭が抜歯するときに痛い状態だったらまだ不完全ってことですもんね。
そうだな。
ね、ああ感知してるから
こうしゅって。いや、そうだけど、ええ、なんかこう糸がさ皮膚に連れてさ、
あそうか、
あのなんか連れ、まだ連れててさ、なんかクンクンクンみたいな抜き方をして、
なるほど。
あ、いてててててたってとかなるのかな。
それが想像してたわけですね。
そうそうそうそう。何にもなかった
よ。ね、
何にもなかった、痛くも何ともないね、すごいね、でも近頃はさ、うん、なんかそのまま糸抜かなくてもいいみたいな方法もあるみたいな、
それもあるみたいですよ、溶けちゃう糸もね、
聞いたんだけどね、うん、小島さんはどっか縫いました、
いっぱい縫ったことありますよ、
いっぱいあるの、
はい、左の膝を転んで縫って、うん、はい、左の手首の内側を、うん、あの窓ガラスで切って、
いくつぐらいの時の話、
人生初の縫ったのはこれ4歳の時ですね、道で転んでいきなり左の膝がパックリやられまして、
え、覚えてるの、
覚えてます、転んだ瞬間も覚えてます、普通に転んでパンって道路に膝がぶつかっただけなのに、見たことのないあの深い傷ができていてですね、それで3針縫った、
なんかそれなんとかっていう症状なんだっけ、
かまいたちみたいなやつね、
かまいたちみたいな、
そうパッってね切れちゃって、ね、
パカって開くみたいな、
そう
で1回だけどっかで見たことあるんだ私、
なんかあの具合でね、
急になんか三脚から軽く落ちただけなのにパカッて開いたみたいな、
時々そういうことあるみたい、まだ人生初それですよ、で次は、高校生の時に物理の授業に、遅れそうになって、あやばいやばいとかって友達とバーッと走ってって、あよかった間に合いそうって言って物理教室のドアにバーンって手ついたら、そこ窓のガラスでドアので、あのシャッってあの手首の内側を切ってですね、気が動転した物理の福田先生がですね、あ小島あの保健室行かなくちゃって言って、なぜか私はあの背中にこう背負ってね、あの手首切ってるのに、あの背中に背負って運んでいこうとして、私の方が大柄だったんで足が床に引きずられたっていうのを、ね、覚えてますけど、
高校生、
それ高校生、その時結構寝ました、9針ぐらい縫ったかな、あとは
ごめんごめん、その何縫ったその抜歯の時は痛かったの、痛くなかった、
ね、場所によりますよ、だからその、膝に関しては覚えてないでしょ、この手首の内側皮膚がぶつかったせいか、抜歯の時はちょっと痛かったね、であと歯親知らずとかで結構歯茎も散々縫ってるんですけど、これね、そんなあのピッピって、まあ、ちょっとチクッとするぐらいかな、で抜歯が痛かったのは縁陰部ですね、出産した時に縁陰部をこう縫ったんですね、でそれの抜歯はやっぱり皮膚が薄くって敏感な場所だったせいか、まあ、ちょっと痛かったかな、それはっていう、こうあの部署によって違いが、
そうなんだ、
あるので、
あちこち縫ってるね、
結構縫ってますね、
切られる
よ、改めて考えてみると、だから頑張れるやさんも、うん、なんかその部署によってはその抜くときにちょっと皮膚がね、
まあ、
連れて痛かったかもしれない、
でもその脇のな脂肪のなんかこう、うん、
ちょうどねお腹のこう、うん、おへそのこうシワに隠れるような形でこう、うん、切って、あ、
だから先生も目立たないようにね、うん、気を使ってね、なんかこう、うん、なんか縫い目が目立たないように、はいはい、私の先生も、ええ、あのシワに沿って切ってくれて、うん、だから目立たないようにシワに合わせやがんの、
ね、ちょうど今ポジションがもう、うん、大竹さんとその縫い目がちょうど見えやすい位置に座ってますけど、う
ん、分かんない、
分かんないですね、確かにこのシワの流れの延長線上にありますね、
うん、いい先生だったんだね、
そうですね、本当に目立たない
と、
ね、
でもさ、大きい手術ですごくたくさん縫ってる方もいらっしゃるじゃない、うんうん、はい、そういう方の場所はやっぱり大変なのかしらね、開口部が多いと大きいとさ、
まあでも、まあで1回の経験で言うのもなんですが
もう語る側になっちゃったんですよ昨日怯えて今日語る側という、はい、
もう語る側ですよ、はい、まあそんなに抜歯ですって言われたらやっぱちょっと喜んだ方がいい感じだね、
まあ、もちろんね傷は治ってる
から、うんうん、傷が治ってるから今日抜歯ですよって言われたら、はい、あ、そうですかってこう解放に向かってるんだなっていう感じがね、
昨日の放送と聞き比べたい
よかったね、そんなに怖かったんだ昨日はね、
劇的にテンション下がって
た、ね、
そうだったんだね、
どうしようかって行くの本当本当嫌だったなんであんな奴らに騙されるような痛いですよ
みたいな、昨日オンエア聞いてた抜歯前の人全員怯えてたわけです ね、
うん、
じゃあね、
そうだよそうだよ、あんな脅し方するんだもの、こでも俺もこの年まで、まあ、口の中覚えてないけどもあんまり縫った記憶ってなかったからな、あ、
そうでした
か、体中
大きい怪我とかもなかったんですね、じゃあね、
骨折はし、骨折はしましたけど、うん、でもそこも縫ってないしね、
そうか、
あの固めただけで何も入れてなかったから、うん、縫うことしてないんでね、ケイタロ君は、
僕も何箇所か縫ってるんですけど、うん、一番こう見えやすいのが右の手の甲の上にあるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、ちょっとそうね、
あのプロ野球ってあの、うん、優勝したらビールかけ、うん、まあ、メジャーとシャンパンファイトですけど、はいはいはい、それ僕中に入って、うん、まあ、選手にこうインタビューしてるときに、うん、僕の横でビール瓶がカーって割れたんですよ、うん、だからそれがサクッて刺さって、うん、
それ痛いわ、
で次の日 の、 あの新聞を見ると、うん、あの選手の T シャツとかのこう肩口に血がついてる選手が何人かいるんですけど、うんうん、あ、俺の血だって思
う、俺の血が、
そんなに、
うわ、
で次の日そのまま仕事だったんで、ちょっと血がちょうど血管の上だったんで血がなかなか止まらずに、東京ドームのあのトイレでこうちょっと血を洗い流してたら、あの掃除のおばさんが、あんた何してんのって、ちょっとおいでっつって東京ドームの医務室に連れて行ってくれて、応急処置をしていただいて、で次の日ま病院行って、ま縫ってもらってっていう、
あれの行った時場所によるけど水なんか流したら血がどんどん出てダメなんじゃないの、
結局そうだったかもしれないですね、
でもね、
あらららら、
何針ぐらい
ですか、これがね3針ですかね、
ちょうど1センチぐらい、
ちょうど血管の上だったん
ですか、ちょっと残ってる感じ、
でもあれだね先生それ下手だね
そうです
ちょっと問題
は、だってそうですね、そんなに結構しっかり残ってるじゃん、
結構しっかり、まあちょっと切れ方が悪かったから、スパッと切れなかったんでね、ぐちゃっと切れてたんで、まあ
ちょっとなんかあのへの字型に、うん、あの握り拳の、ね、人差し指側のところが、うん、への字型に
今小島さんの手首を差し出してます、
うん、小島さんマイクについてる、
これ
そう
これ、
あ、左手首の内側に縦に、うん、あの筋と血管に沿って、うん、まあ、だからちょっとスレスレだったんですけど、うん、結構長く跡残ってる
でしょ、それ縦でよかったね、
でも本当手首の筋みたいに見えますね、
はい、あのでも先生にはこれ1ミリか2ミリ横にずれたら血管下神経やられてたから、うん、ラッキーだったねって言われたけど、うん、あと残っちゃう場合もありますよね、こうやってね、うん、部位によってはね、
でもそれだったらあれじゃない、こう縦じゃなくて横だったらちょっとためらい傷みたいに、
うん、そうね、ちょっと見えたかもしれないけど、あ、まあでもなんかね、あの、うん、これ縫う技術があのなかった時代だったら大変だったなとか思いましたよ、
長いですもんね小島さんの、ね、
そうそう、昔はねどうしてたんだろうなとか思いますよ、
昔みんなもう死んでたかね、
まあ、場所によっちゃ、
ね、言えばそうでしょうね、やっぱり止血をするっていうことはね、
そうじゃない、うんうん、ね、あと感染症とかもあっただろうからね、そうそうそう、今こんななんかなかったらすぐ塗ってピッと治る時代なんてありがたいわとか思ったけどね、
俺たち知るみたいになんかするとなんか知らないけど黄色い粉かけてたね、なんか
黄色い、あ、なんかありましたね、
あったよな、なんか黄色い、
あったあった
黄色い粉、ちょっとなんかきな粉みたいに山盛りにしてた記憶があるんだけど、
万能な粉があるんですか、
そうそうそう、
止血の薬ね、あれなんだっけ、まあ、名前思い出せない、うん、使って、
多分なんか熟にさせて固めるみたいなことなんですかね、
いや血を吸わせて止めるみたいな、なんかね黄色いのありましたよね、
前あれで話したか知らないけど、タヒチで手のここのとこ結構切ったのね。それは縫わなかったんだけど、
う
ん、
親指の付け根のとこ、
付け根のとこ、貝、貝かなんかで結構切ったのね。現地の人が、レモンかけるんだよ。レモン、
痛くない
ですか？レモンつってバサッてレモン真っ二つってジューッてシューッて、ビタッと違うと思われる。
本当ですか？あ、でも凝固作用か、うん、ある
ね、そう、多分そうだ。いや、俺もその後も知らないけど、レモンレモンって言われて、ピサッて違うと思ったよ。
本当ですか？
いや、本当。
じゃあ生ガキと傷口にはレモンをかけた方がいいんですね。
まあ遠い記憶だからそんなにおすすめはできないけど、でもレモンが効いた記憶が、ちょっと調べてレモンだ大丈夫だと思うけどな。はい、はい、こうあれですか、サテスさんはあんまり切らない。
いや、なんかみんなすごい、お三方すごい自慢げに、俺の切った話、私の切った話をすごくされてるから、
自慢ない。
それに、すごいみんな、目がまじっていうか、前のめりな感じでしたけど、それに対応するほどの切ったことはないですよ、残念ながら。
あ、そう、残念だね。
残念ですよ。
残念だね。
切り傷がなく、だから、何よりじゃない。
親知らずで塗ったぐらいのことなんで、皆さん、俺の傷見ろっていう感じのプレゼンが続いてて、
口開くわけにいかないしね。
続けないそうで。捏造しようかと思いましたけど、うん、続くものはないですよ。
あ、そう、はい、骨折はあるけど、うん、みたいなやつです、
まあ、バレエやってた時にね、バレー部の時に骨折はありましたけど、
うんうんうん、そっか、うん、
でもそれだから切って縫わなかったんでしょ、だから
そうなんですよ、
固定しただけでしょ、俺の足と一緒で
まだ塗ったことないですよ。
これツイッターできてます、あの、うん、大竹さんの腰の手術、あの時も縫うことはなかったんですか、
う
ん、
っていう、あれどうなったんだろう。俺もだからこんなちっちゃな穴開けただけなんだよな、あれな、確か、でそれを一箇所開けて、だから、縫ったとか記憶ない。
一応のマネージャーさん多分縫ったってその時、
う
ん、
ジェスチャーでこう縫ったジェスチャーしてましたよマネージャーさんが。
縫ったと縫わないままだったら
知らぬ間に縫われてた、ね、
傷口塞がない、
ね、あ、そうか、俺ら麻酔だからね、麻酔だから全然わかんないよね。
抜歯もきっと入院されてる間にパッと済ませちゃったのかな。
抜歯あったの全然記憶ない。そう、そうですか。でもここなんか全然跡もないくらいだからね。
そうです、う
ん、あの、うん、マネージャーさんの退院してから抜歯に行かれたっていう。あ、
まいったな俺。
でもじゃあ痛くなかったんだね、だからの記憶に残ってた。
バシ痛くねえよ。だから
それ覚えてれば昨日頑張れるやん、対抗できたじゃないですか。俺腰やってるよっていう。
で、部署による、私その出産した時の、陰部はやっぱり皮膚が薄かったから、バシ結構痛かったでしょ。多分ね、あの場所によるんだと。
あ、そうなんですか。
きっと。
ね、あ、まあね、まあ変なとこ来たらやっぱ縫う時もね。痛いだろうし、大変だと思うけど、
皮膚の厚みとかね、神経が集まってるかとか、いろいろあるんでしょうね。
で、こんなにあの発展する話じゃなくて、あの痛くなかったっていう。
よかったね。
うん、
よかった。
何よりですよね。
うん、ね、何よりでした。
それだけの話で、皆さん、あの場所はあの痛くないですから、あんまり、まあ部署にもよるらしいですけども、でもなんかこうね、行くのをためらうほどのことじゃない。っていうのがよくわかりました。
いつもちゃんと抜いてくださいって、
ね、っと抜いてください。
ぜひタイムフリーで昨日の3時台の頑張れるやと聞き比べていただきたいですね。
そんなに違うんだ。
どんどんテンションが下がっていく。
なんででもこんな年になってそんなことも理解できないのかね、人は。不思議だな。
まあ、でもちょっと目の上ちょっと怖いですよね。ここ痛そうな感じします。
そうだろう。
はい。
うん、そうだろう。
目の上っていうか眉毛の上ね。眉毛の上ね。なんかちょっと敏感そうなね。表情もよく動くし。ねえ、でも全然大事にならなくてよかったですよ。
マネージャーも一緒に行ってくれたんですけど、あれだよ、なんか下で誰かに電話してる時に俺が上から降りてきて、もうあったんですか。
なんと抜歯の時にそばで手を握って言ってはくれなかったんですね。
そういう病院じゃありません。そんな病院じゃありませんから。はいはい、まあそんなんでね、くだらない一日を過ごしてしまいました。はい、慶太郎君、うん、
はい、まずこちら、うん、今日の東京新聞の一面です。専守防衛、政府が新解釈と大きな見出しが出ています、はい。まあ、答弁自体はこれ1月のやり取りなんですが、岸田政権は敵基地攻撃能力の保有を安全保障政策の大転換と認めながら、憲法に基づく基本方針、専守防衛は堅持すると主張している。過去に相手国の基地を攻撃しないことという専守防衛の明確な政府見解が出ているが、岸田政権は 海外派兵は許されないということだとの解釈を持ち出した。歴代政権が憲法上許されないと禁じてきた集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法の施行から29日で明日ですね、明日で7年、専守防衛の変質が続いていることに対し野党や識者から懸念や批判の声が上がるとあります。まあ、この海外派兵じゃなければっていうのは、今年1月の共産党の、C 委員長の、国会質疑の中で出てきた岸田総理の答弁ですね。そして、こちらは日本は関係ない話なんですが、アメリカ軍が AI 戦闘機の飛行に成功したと、人工知能が操縦する戦闘機の試験飛行を成功させ、これが世界初と見られますと、国防総省の国防高等研究計画局というところが明らかにしたそうです。アメリカ軍は AI で自律飛行できる無人機ドローン部隊の創設も急いでいる。で、中国も無人戦闘機の開発を加速させていて、先端技術を使った米中による次世代軍用機の開発競争が激化していると。実際中国の方の、どれぐらいのこう実験なのか分かんないですけど、 AI 制御の航空機と人の操縦による航空機同士の実戦を想定した空中戦を行ったところ、中国では AI が勝ったと、完全に人間の反応速度を上回ると。世界ではちょっとこういうことも行われているということです。
戦闘機に人が乗ってないの？そういうことだね。
そうです。なくても操縦ができてしまう。
で、しかもね、将棋だって AI に勝てないわけでしょ、今。
そうですね。
ね、
はい。
それだったら人の乗ってる戦闘機は、勝てないよね。そういうことになる、なるよね。
中国の方ではもう完全に人間の反応速度を上回っていたと。
これ新聞記事にこの AI 兵器の想定されるメリットデメリットっていう表が載ってますけど、このメリットのところもある種これ全部デメリットですよね。だってメリットは低コストでできるとか、人材育成の必要がないとか、要するに攻撃する側の人的被害がないとか、いつだって季節とか夜間にと左右されないっていうメリット書いてありますけど、これって要するに攻撃される側にとっては当然だけど全部デメリットなわけですね。
めちゃくちゃなデメリットです。
だからこのメリットデメリットは全部デメリットだと思うんですけどね、恐ろしい話です。
そう、無人機がもう夜間であろうと、もっと言えばこう嵐であろうと何であろうと、
そうですよね、で、そこで攻撃できてしまう
ということ、できてしまうっていうこと、こんなのに攻撃されたらたまったもんじゃないっていう話になりますね。次です。
はい、次です。毎日新聞のこちら一面です。最低賃金再改定をと、物価上昇が続く中、最低賃金を再び改定するよう求める声が上がり始めた。最低賃金をわずかに上回る水準の賃金で働く人たちの生活苦が深刻になっているからだ。最低賃金は使用者が支払わなければならない賃金の最低額で、通常は年に1回10月頃に改定される。だが実は年1回と決まっているわけではなく、直近の改定から1年が経過する前の再改定は可能だという、こういう見出しなんですけど、実際にフランスでは去年最低賃金が3回引き上げられているそうです。最低賃金の改定を年1回とする法的な根拠っていうのは、日本にとっても特になく、必要に応じた改定が、実は可能となっているんですと。最低賃金法12条は、厚労大臣か都道府県労働局長が労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力を考慮して必要があると認めるときは、その改定または廃止の決定をしなければならないと、こういう規定はあるそうです。最低賃金制度に詳しい静岡県立大学の中澤准教授、物価高の影響は低所得者にとって特に大きい。フランスやドイツでは物価高の中で年に何度も最低賃金を上げている。日本でも再改定はあって叱るべきだと指摘しているとあります。
そして、
そしてこちらも毎日新聞になりますが、黒人ルーツ尊重してとあります。上編み込みの卒業生隔離という見出しなんですが、兵庫県姫路市の県立高校が2月の卒業式で髪型を理由に3年生の男子生徒が卒業生用の席に着席 着席することを認めず、うん、他の生徒がいない2階席に隔離していたことが分かったそうです、うん、生徒は日本人の母親と米国籍の父親を持ち、父親のルーツである黒人文化では伝統的な髪を編み込む形にしていた、はい、海外にルーツを持つ子どもが増える中、校則や頭髪指導の在り方が問われそうだとあるんですが、うん、生徒や両親によると生徒はこう巻き毛で横に広がりやすい髪質だと、で卒業式を前にした頭髪検査で髪が耳にかからないようにと教師の指導を受けたそうなんですね、うん、なので生徒は式の前日に自らのルーツや髪質を踏まえて美容室で髪を編み込んでもらって耳周りも短くしたそうです。で派手にならないよう美容師に相談して、まあ、髪を染めたりとかつけ毛などはしていないという、まあ、これで学校に卒業式に行ったわけですが、いわゆる学校側から校則に合っていない高校生の髪型ではないと言われ、生徒指導室でおよそ1時間待機させられたと。その後式が始まっていた体育館に連れて行かれ、他の生徒のいない2階席に行くよう求められた。名前を呼ばれても返事をしないよう念押しされたという。生徒は式にいる意味がないと考え、両親と共に式の途中で帰宅したと。黒人である父親は、編み込みは黒人が髪を整える方法で、日本人が分け目を作って髪を整えるとの同じルーツとする髪型を理由なく違反と決めつけることは差別ではないかと批判するとあります、
はい
うんはい、そして、うんちょっと見出しだけになるかもしれませんが、はい、こちら朝日新聞ですね。総額18兆円ばらまき懸念と、政府が取りまとめた追加の物価高対策 1.2 兆円の地方創生臨時交付金が盛り込まれ、今日にも財源となる予備費の支出が閣議決定されます。新型コロナ対策として2020年度に始まった臨時交付金は使い道を変えながら総額は18兆円を超える巨額の予算が投じられる一方で、自治体によっては効果が薄いとされるばらまき政策も目につくと、うんでまあ、いわゆる効果の検証をしてくださいよというふうに、まあ、国側からも言ってるそうなんですが、うんまあ、地方自治体の方で多くの自治体が、まあ、そのどういう効果があったのか、その効果の方を公表していないと、うんまあ、何に使ったかを明らかにし、効果を検証し、今後のための仕組みを作っておくことが重要ではないかと、うん大阪大学の赤井教授はそうコメントしています。でもう一つ最後、うんまあ、統一地方選の途中ですが、まあ、自民に旧統一教会の余波とあります、うん世界4月の統一地方選は、まあ、世界平和統一家庭連合との旧統一教会との関係についての説明責任を自民党に、まあ、改めて突きつけていると、まあ、あの場所によっては候補者が、うんまあ、自民党というのをこう隠して選挙運動をしていたり、うんあとは、うんまあ、同じ党内から同じ、まあ、選挙を戦うメンバーに対して、彼はまあ統一教会とつながっていると、まあ、名指しでこう言われたりとか、うんまあ、こういう、こう党内での仲間割れが起きていたり、まあ、さらにはまあ有権者の方も疑心暗鬼になっていると、うんまあ、こういう統一調整になっているというこちら東京新聞の記事ですね、はい、
旧統一教会問題が地方選挙の時になんかあれだよね、なんかあのまんまうじゃうじゃうじゃってなってこのまま選挙になるから、はい、この問題がまたここでクローズアップされることになるわけだよね。そ
うですね、まあ、検証はせずにということでしたからね、地方はね。
さていろいろありますが、小島さんいかがですか。
そうですね、あの毎日新聞の黒人ルーツ尊重して髪編み込みの卒業生隔離というニュースですけれども、うんうん、あの先ほど砂山さんがご紹介になった後の部分にこの、まあ、生徒があのした髪型っていうのは、うんまあ、編み込みなんですけど、コーンローと呼ばれていて、うん、アフリカ発祥とされる伝統的な髪型、うん、父親によると自分たちの髪質のままで清潔感のある髪型としてアメリカでは黒人の子どもや女性にも浸透していると。で実はそのアメリカでは髪による差別を禁じるクラウン法というのが広がっているそうです、うん、職場や学校で黒人が髪型や髪質を理由に不当な目に遭ってきた歴史から生まれた運動がきっかけになっています、うん、でこのクラウンというのは CROWN の、まあ、あの頭文字なんですけど、これ Creating a Respectful and Open World for Natural Hair、 つまり地毛を尊重する、うん うん、開かれた世界を作るという言葉の、まあ、頭文字でクラウンなんですね。でこれが19年のカリフォルニア州を皮切りにニュージャージーやコネティカットなど多くの州で同等の法律が制定されているということが書いてあるんです、うん、ですのでこれは単にあのお父さんとその息子さんがいいじゃん黒人なんだから俺たちのルーツだよって言い張っただけではなくてそういう問題ではなくて、うん、実はこれあのとっても大切なことなので、多くの人に知ってほしいなって思います、うん、あのそもそもその理不尽な拘束がね多いっていうのもここ数年すごく問題になって、うん、あの最近は生徒たちが拘束を変えるなんて動きもできてますけど、うんうんうん、あのもともと日本ではその同じような日本人の見た目の、うん子どもたちしかいないという前提 で、うん、でしかもあのみんなが大人の望む高校生らしい勉学に集中できるような髪型にするべきであるっていう、うんまあ、あの規則があったわけですよね。でそれ自体がその生まれつき髪質があの、まあ、髪の色が明るかったり髪質がくせ毛だったりする人に対して証明書を出させろとか、はい、あ非常にこう理不尽だっていうことであの批判されてたのは皆さんもご存知だと思うんです。でそれに加えてですね今はあの両親またはどちらか一方が外国人である子供あの日本で生まれた子どものうち両親またはどちらか一方が外国人である割合24人に1人 4.1% に上りますし、うんまあ、あの外国から日本に、いらっしゃる方も増えてますよね、うん、そうするとあの違う髪質だったり髪の色だったり、うん、それから習慣も違うっていうかあの生徒さんがいる前提でやっぱり学校は考えた方がいいと思うんですね、うん、中には髪の毛に、まあ、スカーフをあのかぶる習慣の人もいますし、うんあのまあね、このお子さんのように髪質があのすごくまとまりにくいっていう、方もいらっしゃいますよね。なんで、はい、あの単なる理不尽な拘束云々っていう、だけでなくてですねやっぱりそのあのいらしてる目の前にいる人の文化的なルーツだとかあ、まあ、それからその身体的な特徴っていうのをちゃんと尊重しようっていうことがもっと大事にされるといいなと思います、
はい、
で、うん、もう一点、うん、実はあんまりこれ日本でまだそんなに、うん一般的に知られてないかなって思うのが、
うん
文化の盗用っていう言葉があって、
はい
例えば、まあ、この今回の場合は、うん、この方はその、まあ、自分たちのルーツである、まあその黒人の歴史あ、まあ、これはあの例えばこのコーンローって髪型で言うとアフリカ大陸からアメリカに奴隷として連れてこられた人たちのさまざまな苦難の歴史にもあの関係のあるすごく、まあ、あの思い入れの深い、ヘアスタイルだと、うん言われていますね黒人の方々にとってあのアメリカで、
うん、
であのつまり、それを知らずにファッションとして真似してしまうこともあると思うんですね。例えばヒップホップミュージックが好きとか、テレビで見たミュージシャンがやってたあの黒人ミュージシャンがやってたヘアスタイルかっこいいとかいう理由で、自分自身がその黒人にルーツを持ってないあるいはそのコーンローとか、まあ、ブレイズとか言われる髪型が、まあ、どういう歴史を持ってるかってことを全く知らない人が、うん、だってかっこいいじゃんであのいいじゃん憧れてやってるんだから全然バカにしてないで、うん、だしいいじゃんって言って真似してしまうと、うん、その、歴史があることを分かっていて自分たちのルーツとして大切な髪型としてそれを、まあ、している人たちからすると、うん、全くそれを理解せず関係もない人たちが単なるファッションとしてそのヘアスタイルを真似することには強い抵抗を覚える人もいるんです、
うん、
ですのであの、まあなんでこの人がそのヘアスタイルなのかなという違和感を持って、
うん
まあ、例えば日本のそういう、まあ、ミュージシャンの人とか、
うん
うんまあ、あのファッションとしてやってる人にあのなんでだろうという眼差しを向ける人もいるんだってことを分かっておく必要も今の時代はあるんだよなっていうことですかね、うん、
佐藤さんはこの問題に関してはいかがですか。
まあ、その文化の盗用ってね、うん、その個人がこうどういうルーツがあるか分からないでやってしまってそれは後でからこういうルーツがあったんだっていうふうにまあ学んでいくっていう、うんまあ、そういう個人がやることとやっぱり教育機関がこういうふうに卒業式っていうもう本当にその1回しかない場所でこういう判断をしたわけじゃないですか。その違う場所に
このニュースに関しては文化の盗用ではないですよね。全く違う問題ですけど、
だからこれまあその1回しかない機会にこの2階で見てくれっていうふうに言ったってことはその状況をこう教職員等々が 誰もこうあれどうしてそういうことになってるのっていうふうに思わなかったってことですよね。
単なる派手な髪型だと思ってた人
で、こういう、 こう個人がこういうルーツを持ってるってことは当然、その教えてる側は分かってたわけでしょうから、じゃあなぜその彼がそういう髪型をしてきたのかと、これ記事には、まあ、その前日美容室に行ってこう丁寧に編み込んであんまり派手にならないようにしたっていうふうに美容師に相談したっていうふうに書いてあるわけですよね、
はいはい、
ってことはよほど彼自身はそのこの髪型でその晴れの場に出るっていうことをものすごく意識をしてたわけじゃないですか、
は
い、そのことっていうのにこう周りの誰も気づかなかったっていうことがすごく問題ですよね。本当にそれは2階からこういう卒業式に参加したってどういう思いだったのかなというふうに、
ね、2階からこの卒業式に参加して名前を呼ばれても返事をするなと、
うん、
何やってるんだと。
そうですね、それを教育機関がやってるってことは本当に、はい、
で佐藤さんの言うように、全教師が誰もこれに、ね、意義を唱えないっていうここだよね
だと思うんですけどね。
なんか学校の現場でもそういうさまざまな文化だとか、習慣を持った人がこれから学んでるんだぞってことはもう当たり前に知識として共有してほしいですよね、
はい。これプラスこう間違った校則なんかもねまだたくさんあるっていうふうに聞いてますね、はい、さあ今日も始めましょう。